2 Chronicles 12 and 13.
第二歴代史の今日は12章、13章を学んでいきます。
We are studying the life of King Rehoboam, the son of Solomon.
私たちは今、ソロモン王の息子であるレハブアム王について学んでいます。
And you remember early in Rehoboam's reign, the kingdom was divided.
このレハブアム王の治世の、まあ、初めの頃に王国が2つに分かれてしまいました。
Remember, the people had come to him and they said, okay, under your dad, under Solomon, it was really hard. He taxed us, he worked us hard. Can you make our burden a little lighter?
このソロモン人々がレハブアム王の元にやってきて、そしてあなたの父ソロモン王の時にはもう本当に重労働と税金も課せられて大変だったから、それを少し軽くしてくださいと、首輝きを軽くしてくださいと頼みに行きました。
But in his pride, Rehoboam didn't listen to them.
でもプライドがあったのでレハブアム王はその民の言うことを聞き入れませんでした。
Instead, he was harsh with them.
むしろ厳しく、より厳しく接しました。
And as a result,10 of the tribes left. They went and followed. They got their own king, Jeroboam.
その結果として、まあ、十部族がもうそこから離れていって、彼らはヤロブアムという人を王として別の王国を作ります。
So now two of the tribes remain with Rehoboam.
ですから、このレハブアム王のもとには二つの部族だけが残りました。
Judah and Benjamin.
ユダ族とベニヤミン族です。
But we saw that this was actually the Lord's doing because Solomon had turned from the Lord and the Lord had said to the prophets that he was going to do this. He was going to take 10 tribes away and give them to Jeroboam.
でも実はこのことは主が行われていたことであるというのを私たちは学びました。ソロモンが主から離れてしまったので、主はこの預言者を通して、銃の部族を切り離すということを伝えられました。
Okay, so that brings us up to 12, chapter 12. Let's read verses 1 through 8.
で、今日は12章から学んでいきます。1節から8節をお読みします。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に習った。レハブアム王の第5年に、エジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また、彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者シェマヤがレハブアムとシシャクを前にしてエルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て、彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので、私は彼らを滅ぼさない。まもなく彼らに救いを与えよう。シシャクの手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。ただし、彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。
レハブアム王は
主を信頼していた時には非常に強い王でした。
The problem was that he quit trusting in the Lord. He quit when he felt like he no longer needed him.
でも問題は彼がもう主の力を必要としないと感じたときに、主を信頼することをやめてしまうことでした。
You know, the sad thing is that this is quite common in the world.
残念なことに、実はこれはこの世でもよく起こっていることです。
When a person needs something, they will seek the Lord.
人 人が何か必要があるときには主を求めます。
Lord, you know, help me.
主を助けてください。
I need a job, or I need, you know, this or that.
We see that. 私は仕事が必要なんですとか、あれが必要、これが必要と。
Or we see, you know, life is fearful and we just feel, we run, and then, and the Lord, and, you know, the Lord, when the heat is off, the problem is,When the heat is off, when we're not feeling that way, many times people will just, they don't have time for the Lord anymore.
でもそういったこう熱が冷めてくるとなかなか人はもうこう主のために使う時間というものがなくなってしまいます。
And as a result, they become spiritually weak.
そして結果的にだんだん霊的に弱くなっていってしまいます。
You know, prosperity.By that I mean when things are going well, there this is the time when there's a temptation to kind of I say ignore the Lord or neglect the Lord.
何かこう繁栄しているとき、物事がすべてうまく順調にいっているときというのは、往々にしてこの主を無視してしまうとか否定してしまうようなそういった誘惑というものが受けやすい状態になります。
And that's why it's so important to resolve, you know, to put the Lord first, to give him a priority, in good times as well as hard times.
ですから大事なのは、その良い時であっても悪い時であっても、とにかくまず主を第一とするという決断をする、決意をするということが大切です。
You know, I believe devotion to the Lord is something we need to have built into our lives, you know, as a part of our lives, not something that's just emotional, not something that, you know, goes up and down and up. It just, it should be something regular. And it comes when we resolve. The Lord is first.
主に、献身して仕えていくということは、これは私たちが日々の生活の中で、立て上げていく、日々立て上げていく必要のあることです。単になんかこう感情に流されて、いい時もあれば悪い時もある、こうアップアンダウンの激しいようなそういうものではあるべきではありません。
I mean, by that, just regular, you know. When I say devotion, and just like some of the basic stuff, you know, spending time with the Lord.Seek, you know, just spending time reading His Word, praying, prayer. You know, I'm not talking about earning things. I'm talking about the relationship. But that's something that should be regular in our lives.
この主に献身的に仕えていくというのは、具体的には本当にどんなことでもそうなんですけれども、この主のために時間を使うということですね。御言葉を開いて読むだとか祈るとか、とにかく主と交わりを持っていく、そういったことをもう日常的に行っていく必要があります。
And you find that it's a strength. It's a strength. You can your life will be much stronger, much more stable.
そしてそれが私たちの人生をこうより強く固く立て上げていくことになります。
Well, the Lord raised up this king, Egyptian king ShishakTo fight against Judah.
主はここで、エジプトの王シシャクという人をこのユダを用いてユダを攻めさせました。
And the reason is given in verse 2, because they had been unfaithful to the Lord.
2節にその理由が書かれてありますけれども、それは彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。
And God sent Shemaiah, I think that's how you pronounce it, the prophet to Rehoboam to tell him that this was the reason this was happening.
そして神はこの預言者シェマヤという人を通して、レハブアムにこれが理由であるということを告げられました。
And to his credit, to Rehoboam's credit, he humbled himself. They in response to the prophet's message and said, "The Lord is righteous."
でもそのシェマヤの言葉を聞いたレハブアム王とそれから司たちは。がそこで良かったのは、彼らはそれを聞いてへりくだりました。そして主は正しいと言いました。
And, you know, throughout the Bible we see this, that God responds when people humble themselves.
聖書を通して私たちはこの パターンをよく見るわけですけれども、人々が、本当にへりくだったときに、そのへりくだった姿を見て、主がそれに応答してくださるということがよくあります。
You see that God responds in the Bible, we often see God responds to faith and to humility. Okay.There are two things that often God, it says that impressed, you know, remember Jesus, he was impressed by the faith, you know, the centurion faith. Faith, really, you know, God responds to faith. You can see that in the Bible. And he responds to humility.
聖書の中で、主は本当に信仰に対して応答してくださいます。素晴らしい信仰を持っている。人を見るとそれに対して応答してくださいますが同時に今度はへりくだるものに対してもそれに答えてくださる方であることが分かります。
And this was the reason that God allowed Shishak to come. This is what God wanted. He wanted them to humble themselves.
だからこそ神はこのエジプトのシシャクをここにユダにあえて使わされました。それによって彼らがへりくだることを主が望んでおられたからです。
And he will do that. He'll allow hardships to come into people's lives in order to humble them.
神はそのようなことをされる方です。人の人生の中にそういった困難を許され、困難が起こることを許されて、それを通してその人がその前にへりくだることができるようにしてくださる。
And because humility is a good thing.You know, it's basically they say God is righteous. God's right. You know, it's actually realizing God's right and I'm wrong.
へりくだりとか謙遜というのはこれは本当に良いものです。そして神が正しくて私は間違っているんだということに気づかされるものです。
Now God doesn't allow these things because He's bitter. He wants to pay you back.You know, these people they didn't go me. Well, you know, I wanna see him suffer. He doesn't do that. We do things like that.
神は決してこの困難なことを私たちに許されるのは何も神がなんか本当に怒りを持っているとか苦味を持って行おうとしているとか私たちになんかこうもう罰を与えようとそのために困難。を与えられるわけではありません。それは私たち人間の側の考え方です。
But God is not like us.
でも神は私たちのようなものとは違います。
We often make the mistake in thinking, well, he thinks, he feels just like I do.
私たちはよくですね、神も自分と同じようにこういうふうに感じるんじゃないか、こう考えられるんじゃないかというふうに思ってしまいますが、それは間違いです。
But his ways, the scripture said, his ways are higher than our ways.
聖書が言っているように、神の道は私たちの道をはるかに、よりもはるかに高いものです。
God is not irritable. You know, I know that because it says in 1 Corinthians 13, talking about love, it's not irritable. God is love.
決して神はこう、イライラしたりですね、忍耐を切らしたり、ということは決してありません。第一コリントの13章にも愛について書かれてありますが、忍耐であるということが書かれていますけれども、神は愛ですから、そのようなことは決してイライラするということはありません。
But humility is a blessing. It's not a curse.
このへりくだり、謙遜というのは、これは祝福であって、決して呪いではありません。
Humility is a great blessing. It really gives us a much better life.
これは本当に大きな祝福で私たちにより良い人生をもたらしてくれます。
Pride, on the other hand, is just the opposite. Pride is a curse.
でも逆にこの高ぶり、プライドというのはこれはもう呪いであって逆の作用を私たちに働
く。Pride is really the most dangerous thing in your life.
この高ぶりというのは実は私たちの人生の中で一番危険なものになります。
You know, Proverbs, you probably heard this. Proverbs 16:18 says, "Pride goes before destruction."
箴言の16章の18節にはこのように書かれています。 高ぶりは破滅に先立ち。
And the rest of the verse is in a haughty spirit before a fall.
心の高慢は倒れに先立つ。
But since this is true, since we realize how destructive pride is, how damaging it is, you can understand why God would even allow hardships into our lives in order to that we would remain humble, that we would humble ourselves.
でもこの高ぶりというものが、高ぶりとかプライドとかいうものがどれだけ私たちに傷をもたらすかということをが理解できれば、神があえてその困難なことを通して苦労を私たちに与えられても、それで私たちがへりくだるように導かれるのであれば、そのことを望んでおられるというのが理解できると思います。
You know, this even happened to the Apostle Paul.
これは使徒パウロにも起こったことでした。
You know, he talks about that. Anyway, I'm getting off track. Give Mika a hard time. I'm veering all over the place. God responded to their humbling themselves, and he gave them some measure of deliverance from Shishak.
話に戻りますけれども、神はここでこの彼らがユダの民がへりくだったことに応答して、そして子爵王の手から救い出すというそのことを行われようとします。
He didn't destroy, he wasn't allowed to destroy Jerusalem, but they were kind of underneath him.
子爵王は最終的にエルサレムを滅ぼすことはできませんでした。彼の手の中に落ちてはいますけれども、滅ぼすことはしませんでした。
In the Bible, often,Egypt is often a type or a picture of the world.
聖書の中ではこのエジプトというのはよくこの世を表すその型として出てきます。
So in a way, he's allowing Israel to experience the harshness. You know, they didn't want to serve God. Well, they can see. You know, it's what it's like. Kind of remember, this is what it's like to serve the kings of the world.
ですから、ここで神はイスラエルの民がもう主に仕えたくないと言ったことに対して、主ではなくて、じゃあむしろこの地上の王に仕えるということがどういうことなのであるかということを、ここで示そうとされています。
Some of the older people like myself, you may remember when Bob Dylan was making Christian music way back when.
私ぐらいの年齢の人だとご存知かもしれませんけれども、ボブ・ディランという人がいまして、クリスチャン の歌をよく書いていました。
From that time. But he had one song and he said it was called You Gotta Serve Somebody. It was really a good song.
で、ある時彼が作った歌で誰かに使えなければならないという、そういった歌を彼が作りました。
And one line in the song says It may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
で、その歌詞の一部にこういうところがあります。それは悪魔かもしれないし主かもしれないけれども、でもあなたは誰かに使えなければならないんだ。
And that is so true.
で、それは本当に真理だと思います。
And a person may think, you know, a lot of times people think, well, I'm not going to serve either one, you know? I don't believe in the devil.
それを聞く人はですね、もしかしたら、いや、私は誰にも使えないよと、悪魔なんか知らないし、
And you know, it's I'm going to live for myself.
もう私は自分のために生きるんだと。
But you know, the truth that no one can get away from is to serve yourself is to really to serve the devil, because he manipulates us, our flesh, through the sin and through the world, and he's the ruler of the prince of the power of the air.
でも実は本当にこれは真理であって。もし自分のために生きるんだと、自分のために使えるんだと思っていたとしても、それは結局は悪魔に仕えていることになります。なぜならば、悪魔はこの世を通して、この世の仕組みとか考え方とかいろんなものを通して私たちを欺こうとしているからです。そしてこの世はその悪魔の支配下に今あるからです。
So you're going to serve. You're going to either serve God or you're going to serve the devil. In...
ですから、主に使えるか、そうでなければそれは悪魔に使えるかということ
になります。So much better. I mean, the Lord is a loving shepherd. And compared to that, you know, the world, the devil, ourselves, It's a harsh
そしてその主と悪魔と二人の主人を比べてみるとどれほど主に仕える方が素晴らしいかこの良い羊飼いである方に仕える方がどんなに良いかこの悪魔というのはもう実は残酷な厳しいむごい主人であるということです。
So many people have gotten into great bondage because they were going to live their lives for themselves.
多くの人たちが本当に自分のために生きようとして、そして実は大きな鎖に縛られてしまっているという現状があります。
They find that they're in bondage to their own appetites.
そしてそういう人たちは例えば自分の欲にもう本当に縛られてしまっていたり、
and their emotions.
感情に縛られていたり、
and sometimes even their thoughts can't control them.
もしくはその頭に浮かんでくる考えというものをもう自分でコントロールできない。
And what you find is they find that these things become, you know, what they thought was their own. This is my own life, my own thing. It becomes a cruel taskmaster.
そしてそれがどうなっていくかというと、自分のその思いだと思っていたもの、自分の感情なんだからと思っていたものが、だんだんそれが本当に残酷な。主人になっていってそれにこう自分がとらわれて支配されるようになってしまいます。でも主に仕えるというのはもう本当にはるかに素晴らしいことです。
The Lord is kinder than any other person. He is kinder to you than you can be to yourself.
主はもう本当に優しい方であって、他のどんな人よりももしくは自分が自分に対して優しくするよりもはるかに主の方が私たちに優しくしてくださいます。自分たちよりもはるかに主の方が私たちの人生をこうよくしてくださいます。
OK, let's move on. 9 to 12.
はい、では9節から12節をお読みします。エジプトの使者はエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それでレハブアモ王は、その代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびごとに、近衛兵が来て、これを運んでいき、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。このように彼が減り下ったとき、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。
Remember, just a few chapters ago, we were reading, remember about the reign of Solomon and all this great wealth that he had?
もうこの数章前のところで実は私たちは、ソロモンがどれほど多くの金銀財宝をイスラエルに運び入れたかというところを読みました。
Tons and tons of gold was being brought into Jerusalem.
もう本当にたくさんの数え切れないほどの金がエルサレムに運び込まれてきました。
Remember, Solomon had made those big shields, 6 kilograms of gold apiece.
もう一つ6キロ以上の金を使ったような盾をいくつも作りました。
And they had to build a storeroom just to for all the extra gold to be kept in.
そしてまたその運ばれてきた金を蓄えておくための倉庫というものもありました。
And here comes Shishak, and in one moment, it's all gone. He just takes it all.
でもここにこのエジプトをシシャクがやってきて、そしてもう瞬間にこのあれだけの金がすべて取り去られてしまいます。
It didn't take long. You know, in the eyes of the world, gold is what made Solomon great.
この世の視点から見ると、あの膨大な金が本当にソロモンを偉大な王に見せていたと思います。
I mean, that's what they were talking about. This guy has so much gold and look at him. And, but the truth is, God had made Solomon great.
人々は本当にその金に目が奪われていて、ああ、すごい、あれを見てみなさいと、もう本当にこの王は偉大だと言っていたと思いますけれども、でも実はソロモンを偉大な王にしていたのは神ご自身です。
And when Solomon turned from God, as did his son Rehoboam, he also followed in the way. They had riches in the Lord, in their relationship with the Lord. They voluntarily gave them up. You know, that was their choice. They turned from the Lord. They said, well, I don't need that.
けれどもこのソロモンもそしてまたソロモンの息子のレハブアムも神から心が離れてしまったときに、実は彼らに与えられていたこの首都の、あの素晴らしい霊的な豊かさ、関係とか、その素晴らしいものを彼らは自ら喜んで捨ててしまったことになります。
You know, no one stole them from them. You know, they gave it up. But as a result, this physical wealth was taken from them.
誰もその霊的な豊かさを彼らから奪い取ることはできませんでした。彼らが自ら手放したわけです。そしてその結果として物理的な財宝が盗まれ、取られてしまいました。
You know, true riches are riches that are stored up in heaven. And the Lord says, no one, you know, Jesus said, store up your riches in heaven. You know, because no thief can break in and steal. No one can take that from you.
真のこの富んでいるものというのは本当に天に宝を積んでいるものです。イエスは天に宝を積みなさいと言われました。そこには誰も虫もつかず、サビもつかずに誰も盗むことがないと言われました。
All right, let's move on. 13 to 16 here.
はい、では13節から16節をお読みします。こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。レハブアムの業績、それは最初から最後まで預言者シェマヤと先見者井戸の原稿録に記されて系図に載せられているではないか。レハブアムとヤルブアムとの間にはいつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビヤが代わって王となった。
Now, Rehoboam's mother was an Ammonite.
レハブアムの母はアモン人でした。
Among his many wives, Solomon had married an Ammonite, even though the law had prohibited him from doing so.
彼の父ソロモンは多くの女性と結婚しましたが、その中にアモン人もいました。で、本当は立法では禁じられていた結婚でしたけれども、それを行っていました。
In 1 Kings, chapter 11, verses 1 and 2,
第一列王記の11章の1節2節に書かれています。
It talks about this. It says, Now King Solomon loved many foreign women along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Amorite, Edomite, Sidonian, and Hittite women from the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, You shall not enter into marriage with them, neither shall you they with you, for surely they will turn away your heart after other gods.And Solomon clung to these in love, says.
第一列王記の11章の1節2節。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。
But it said, Rehoboam reigned for 17 years.
そしてレハブアムは、トータルで17年間治めました。
And in 14 it said, and he did evil.And he did evil, for he did not set his heart to seek the Lord.
14節には彼は悪事を行った。すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかったとあります。
Kind of a sad commentary, you know, one sentence. He did evil, he did evil, and he didn't seek his heart, you know, didn't seek the Lord.
ちょっと悲しいまとめだと思います。人生の総まとめとして一行、彼は悪事を行ったと、主を求めることをしなかったと言われてしまいました。
Okay, in verse, in chapter 13, let's just read 1 through 12.
はい、で13章に入りたいと思います。1節から12節を読みします。ヤラブアム王の第18年にアビヤはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビヤとヤロブアムとの間には争いがあった。アビヤは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方ヤロブアムも80万の精鋭勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。アビヤはエフライムの山地にあるチェマライム山の頂上に立っていった。ヤロブアムおよび全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち塩の契約をもって彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところがダビデの子ソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって自分の主君に反逆したが、彼のもとにごろつき横島の者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それにレハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。そこで今あなた方はダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れをなしており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の子牛もあなた方と共にある。あなた方はアランの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛1頭とお羊7頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を炊き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の燭台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。私たちは私たちの神主の戒めを守っている。それに反しあなた方はこの方を捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて頭となっておられる。また神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にしてあなた方に対し進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。
So we're not told why this battle took place, but something happened that caused them to come out to battle. But there's a 1,200,000 soldiers arrayed for battle.
なぜこのイスラエルとユダの間の戦いが起こったのか、はっきりと理由は書かれていないので、まあ分かりませんけれども、でも本当に。この戦いのために150万近くの人たちが集まりました。
But here we've got 800,000 with Jeroboam from the north and 400,000 from the south.
北から、このヤロブアムの陣営として80万、そして南からはユダの陣営として、アビアの軍ですね。これが40万集まりました。
And here, Abijah stands up on Mount.Zemaraim and shouted to the forces of Israel.
Abia が、テマライム山というところに立って、そしてイスラエルに対して叫びました。
Now his speech is really only half true.
で、彼がここで語ったことというのは半分だけ真理です。
The prophet Ahijah. Now don't get him confused. Abijah is the king. Ahijah is the prophet.But he had come to Jeroboam when he prophesied that God, he had gone to Jeroboam, remember? He had come to Jeroboam and prophesied that God had chosen him to be king over the ten tribes.
預言者アヒアという人がヤロブアムのところに行って、そしてヤロブアムに対してこの十部族を彼の王国として与えるというふうに神が言われた。神がそのためにヤロブアムを選ばれたということを、まあ、予言しました。
Do you remember that a couple of weeks ago that this is the prophet that came to Jeroboam? Jeroboam was still a leader of the labor, you know, just a regular guy, and the prophet came up to him and tore up his clothes and gave him 10 pieces, and he said, you know, the Lord has, because of Solomon's unfaithfulness, 10 of these are being taken and given to you. So it was the Lord's doing.
まだこのヤロブアムという人はその当時ソロモンに仕えていた人でしたけれども、そのヤロブアムのもとにこの預言者アヒアがやってきて、そしてアヒアは自分の着ていた服をこう12に裂いて、そして銃をこのヤロブアムに渡して、神がこの十部族をイスラエルの十部族をあなたに与えると言われたということを、まあ、そこで預言しました。
So here when he gets up in Ahijah and he's saying、Abijah, rather, when he said, you know, that they're just Jeroboam rebelled and a bunch of scoundrels followed him, that wasn't true.
ですからこれは神がこの国を分けたというのは神が行われたことであって、ここで今アビヤがヤロブアムに対して神に逆らったという、あなた方が神に違う彼らに対抗したということをアビアがヤロブアムに言ってるわけですけれども、それは実は本当のことではありません。
But what was true, of course, was Jeroboam had fallen into idolatry. He had made those two big golden calves and put them up and told the nation to worship them in place of God.
けれどもヤロブアムが偶像礼拝をしたというのは、これは真実です。彼は二つの金の子牛を作りました。そして、それを神の代わりとして拝むことをしました。
And he had kicked out the Levites and who were the true priests of God and put his own priests in place.
そしてまたレビ族を追い出して本当の神が選ばれた祭司職であったレビ族を追い出して自分たちで勝手に祭司を決めました。
So what he's saying is half true.
ですからここでアビアが言っていることというのは半分は真理です。
But Jeroboam, you know, Jeroboam, he's a guy, he had this opportunity to have such blessing from God.
実はこのヤロブアムという人は本当であれば神の祝福をもっと受けることのできた、体験することのできた機会があったはずです。
Remember when the prophet had told him, you know, that had given him the ten pieces of clothing and said, God has put you over ten tribes. He said, if you will serve me, the Lord said to him, you will have blessings. You'll have the same blessings that David had.
預言者アヒアがその十切れをヤロブアムに渡して預言したときに、もしあなたが神に従い通すのであれば、神はこのヤロブアムの王国を本当にダビデのにしたように同じように祝福するというふうに約束されました。
But Jeroboam didn't follow the Lord, and he just kind of wasted that whole opportunity.
けれどもヤロブアム王は残念ながらその神に従うことをしなかったので、そのあらゆるそういった祝福の機会を逃してしまいました。
Forfeited the blessing.
もうそれは取り上げられてしまいました。
Okay, let's read 13 to the end, 13 through 22.
13節から最後22節までお読みします。ヤロブアムは伏兵を回してこの人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後に行った。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビアとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神主により頼んだからである。 アビアはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシェナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落などいくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムはアビアの時代にはもはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだ。一方アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いと言葉は預言者イドの仲介に記されている。
So while Abijah is up on the mountain giving this speech, Jeroboam must have not, he didn't, he, it's like he didn't like speeches, but he started moving, he moved half of his men around behind the armies of Judah.
アビア王が一生懸命このヤロブアムの陣営に向かって話を語っていたときに、まあ、ヤロブアムはあまりそれを聞いていたくなかったのか、その半分の軍隊を伏兵としてアビアのユダの軍の後ろに背後に隠しました。
And Judah, the nation of the army of Judah found that they were surrounded. There was an army behind them, an army in front of them.
そしてユダの陣営は自分たちの前にもそして後ろにも敵がいて囲まれてしまったということが分かります。
And in 14 it says, they cried to the Lord and the priests blew the trumpets. Then, 15, then the men of Judah raised the battle shout. And when the men of Judah shouted, God defeated Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah.
14節の後半からそれで彼らは主に呼び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られたとあります。
So God defeated this army of Jeroboam. 500,000 of Jeroboam's soldiers were killed that day.
神がこのヤロブアムの軍隊を打ち負かしてくださいました。その日で、彼の兵士50万人が殺されたとあります。
And verse 18 said, the men of Judah prevailed because they relied on the Lord, the God of their fathers.
18節のところには、イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからであるとあります。
Even though they were outnumbered 2-1, they won a great victory.
もうたとえこの人数的には半分の人数でしかなかったわけですけれども、でもこのユダは大きな勝利を得ることができました。
And the reason was that they relied upon the Lord.
で、その理由としてはなぜかというと、彼らが主により頼んだからです。
And this same story, it's repeated over and over in the Bible.
で、このような話というのは実は聖書の中に何度も何度も繰り返されてきます。
In fact, it's repeated in the days that we live.
実際は私たちが今住んでいるこの時代にも同じようなことが起こっています。
When we choose to trust the Lord, when we rely upon Him, and we say, okay, you know, we take our eyes off ourselves and we cry out to the Lord, then we experience victory.
私たちが主を信頼して主により頼むときに、私そして主に本当に叫び求めるときに、私たちは勝利を経験することができます。
And this is a lesson. This is a big. This is a lesson that God wants us to learn.
で、これは実は本当に私たちに学んでほしいと、主が私たちに学んでほしいと思っておられるレッスンです。
Because one of the mostimportant, probably the most important thing in our lives is not this problem or that problem, is that we learn to trust the Lord.
大事なのはこの私たちの人生に起こる問題ではなくて、その時に私たちが主を信頼するということです。
That we learn to have faith in Him.
主に信頼を置くということを学ぶことが大切なことです。
You know, it's really, it's not complicated.
これはもうそんな複雑なことではありません。
This is what God wants. God is not like hard to please. He's not like a person, well, what's wrong? You got to try to figure out what. It's like what He wants from His creation, from people that He created, is He wants them to trust Him.
神を喜ばせるのはそんなに難しいことではありません。なんであんなに神が怒っておられるんだろう、そんなふうに心配したり、その原因を探す必要はなくて、私たちを作られた創造者である方は、その非造物である私たちから何を望んでおられるかというと、もう単純に神を信頼することです。
Yeah. And even those of us who are children of God, we have trusted Him for our salvation. You know, we are born again. He's come into our hearts. We are His disciples.
私たちも救われて本当に主の弟子であると、新しく生まれ変わったものであるということを信じています。
But he's even his children, his disciples.It's that lesson. He's constantly teaching us. He's constantly desiring that we trust him more.
そしてその神の子供として、主の弟子としての私たちにも、いつもこのことを教えてくださって、常に常に私たちはこの主を信頼するということを学び続けていく必要があります。
With all areas of our lives.
私たちの人生のあらゆるその分野において、主を信頼していく必要があります。
Trust him that he's gonna take care of you.
主が私たちのことを面倒見てくださるというのを、ことを信頼する必要があります。
You remember when Jesus was with his disciples on earth, he would often say, he would speak to them in not in a harsh rebuke, but he would just, you know, kind of say to them, you have such little faith.
イエスが弟子たちとこの地上をの人生を送っておられたときに、よくですね、自分の弟子たちに怒るのではなくて、でも信仰の薄い者たちだということを何度も言われていました。
Remember when they were in the storm, they're all together in the boat on the Sea of Galilee, and a storm comes up, and the disciples are just freaking out. They think they're gonna die.
もう弟子たちが船に乗っているときに嵐がやってきて、そしてもうその船が沈んでしまうんだなではないか、もう自分たちは死んでしまうかもしれないと恐れていたときがありました。で、その一緒に乗っていたイエスに対して、何とも思われないんですか、私たちはもう溺れそうですと叫びます。
And what did Jesus say? He said, "Why are you afraid? You have little faith."
でもそれに対してイエスは、なぜあなた方は怖がるのですかと、信仰の薄い者たちよと言われました。私はあなたたちを溺れさせるようなことはしないからと言われました
。
私が一緒にこのボートに乗っているのに、あなたたちを沈めさせると思うのですかと、私を信頼しなさいと言われます。
It's easy for us to say, "Oh, those disciples, you know, look at that. Why didn't they trust Jesus?"
私たちは簡単にこう一言ですからね、ああもう全くあの弟子たちはダメだなと、なんで信頼しきれなかったのかと思いますけれども。
But how do we react when a storm comes into our lives?
でもじゃあ私たちは自分の人生に嵐が来た時にどういう反応をするでしょうか。
I'm gonna die. You know, God, don't you care?
もう私は死んでしまう、神様は何とも思われないんですかと。
Maybe you never say that, but you know, some of us.
皆さんそのことは言わないかもしれないですけど。
But it's the kind of same thing, and the Lord is like, you know, you can trust me.
でも本当に同じように、主は私たちに私のことを信頼していいんですよと、信頼しなさいと言われます。
He even said he talked about daily needs. Remember that? Because that's what many of us we're concerned about our daily needs. How am I going to get by?
日々の生活の必要についても主は心配するなと言われます。でも私たちは心配してしまいます。
And I'll just read a couple of words. Luke 12:27-28. This is what Jesus said.
ルカの福音書の12章の27節28節にはこのようにイエスが言われました。
It says, "Consider the lilies, how they grow, they neither toil nor spin. And I tell you, Solomon in all of his glory was not arrayed like one of these. But if God,who clothes the grass which is alive in the field today and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith?"
ルカの福音書の12章の27節、ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。 栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって朝は炉に投げ込まれると草をさえ神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ信仰の薄い人たち。
So you know that's just that's you know that's a lesson simple lesson you know that the Lord wants us to rely upon him。
これが本当にシンプルなレッスンだと思います。主は私たちにただ主を信頼してほしいと思っておられます。
And so let us be you know let us be people who do rely upon the name of the Lord。
ですからどうか私たちが本当に主の皆により頼むものとなることができますように。
イエス
を信頼するもの、イエスにより頼むものとなることができますように。
He's gonna protect us. He's gonna protect you. He's gonna provide for you.
主が私たちを守り、主が私たちのことを本当に必要をすべて満たしてくださる。
He's gonna see you through this life. He's gonna make sure you get through this life, and he's got a place he's preparing for you.
皆さんの人生どういうところを通っていくということを主は全部ご存知です。そして主は今皆さんのために場所を備えてくださっています。
And he's promised he's gonna bring you into that place.
そしてその場所に皆さんを連れてってくださると約束してくださっています。
So just trust in him completely.
ですからもう本当に完全にこの主に信頼したいと思います。私自身もこれを本当に聞かなきゃいけないもの。
All right, let's pray.
お祈りしましょう。